おら思っとったけども、それほどにもおやってものはありがたいものか。いや、聞かせてくれた。おら親父下げてくるわ。えもう雪の中で自転車乗れんもんで、歩きながら一宮の警察まで訪ねて、ほんと窓のところから中の留置所の中にせがれおらんかて、父親涙拭きながらこうやって見とる。思わず涙がこぼれて、お父さん、ほっと後ろ振り向いてたーっと走ってきて、ほっぺた一つピシャーっと抜いて、クソだ君、夢どこ行ってきた。いや実はこういうわけでと話をしたら、そうか、ほらな、頑固なことを言うて、お前な、大きな子供のある身でありながら、俺の言うことを聞かん、俺の意見に従わんと棒持って屋敷中を殴ってまうって、ほらお前は棒まうやった。そらお前は俺を恨んどることはよう分かっとるけどな、お前のおっかが死ぬ時にな、お前四つだったぞ。重い病気の中から母親がな、乗り出てきてわしの足にしがみついて、そう子供叱らんと言えてください、どうぞこの子供だけは母親のない山目育ちの子じゃと人に後入りさされるような子にはしてくださるわ、お願いしますと俺の足にしがみついて息を引き取ってたのだ。御世話もらえ、後世話もらえと人に勧められても、お前が乾いて俺はお前をどうぞ立派な人間に育てようと。ある時にはきついこともやった、棒で殴ったこともある、お前が恨んどろうたらよしとけどな、それは自身の心からやったんじゃ、分かってくれ、かわいいからこそやったんじゃぞ、分かってくれ。お父さん、いや分かりました、分かってくれやい、もう今日から世話やかん、どんなことやったって俺はもう世話やかんと言うたら世話やかんぞ、分かってくれや、それで俺は安心して死んでくる。それから一生懸命親を大事にしようと思ったけども、15日半過ぎたたんうちに父親死にました。親に会うということは毎日顔を見合わせていたとて、親の心が受け取れなければ会うたと言えんでしょう。ようよう私は親の心が知れたのは父親死ぬ15日前に分かったんです。いくら如来様の仰せを聞いても、うかうか聞いとれば如来様に会うたとは言えませんな。本願力に相ぬれば虚しくすぐる人ぞなし、孤独の崩壊満ち満ちて、煩悩の俗し隔てなしとお喜びになりましたが、本当の親様のお心に満足しない限りは阿弥陀様に会うたと言えませんな。それを蓮如様が心得たと思うは心得ぬな。お前の分かった分かった程度はほんの一部分だ。どんだけともこんだけともお前の知恵や性格で分かる仏様か。ああ分からんな、広大無辺の親様じゃ、俺の知恵では分からん広大な親様じゃと分かったのが、それが本当に分かった、うん、心得たと思うは心得ぬな、心得ぬと思うが心得られたるなり、お慈悲うれしがありがたやと喜ぶ心が心得られたのじゃぞ、そういうお言葉が出とるわけです。だから我々がどう考えたとて、我々の限度のあるボンクラの頭で何がそんな阿弥陀様が分かります。しかし分からずしめでこのシャバ終わってはしら安心ができましょうか。どうしても分からないきません。どうしたら分かるだろう。それを五戒さんが、あやわかるじゃねえかとおっしゃった。どうしたら会えます、会う方法は なことはボンブが考えたって分かる道理がない。向こう様にこういう方法でこのシャバでボンブと仏が出ようって会えば分かるで分からせて安心さしょうがためにあなたがちゃんと準備しておいてください。それを教えてくださるのが五戒さんの教えです。分からずじめやでどうして安心ができます。どんな分からん人でもあや分かるんです。本当の親様のお心が分かればどんな人でも安心ができる、その方法を教えてください。それが五戒さんのご一代のご教典。それを今日しっかり聞いていただいてお別れをしたならば明日死んでも後悔やなとわしは思う。それを一つ味わっていただこうということであります。ちょっと休憩をして、二席分の説教をしたとこういう話ですね。そんなら二席分お賽銭あげておいてまいります。まああまり長い話はいたしませんがしばらく聞いていただいて今日はお別れをいたします。そこでですねこの大無量寿経のお話をいたしまして、他のお経とは違いまして大寂静弥陀三昧とこういうまあお姿でお説きになった、これは阿弥陀様のお姿でお説きになったということは、お釈迦様という方は本寺を尋ねれば一番のもとを言うとこれは阿弥陀様なんです。だから阿弥陀様がですね我々の迷いる姿を憐れんで呼び詰めに呼んでおいでても仏の声は凡夫の耳にはなかなか聞こえてこない。それで我々と話のできる姿になってこの娑婆へお出ましになったのがお釈迦様。だから五和さんを読みますと、久遠実情阿弥陀仏五辱の凡夫を憐れみて釈迦牟尼仏と示してぞ、ガヤ城には応言する。つまり阿弥陀様がたまりかねてこの娑婆へ飛び出しておいで、人間と話のできる人間の姿になって、そして阿弥陀様の腹いっぱいのお心を我々に聞かせてください。そしたら阿弥陀様とお釈迦様とは異名同体と申しまして、お名前は違うけれどもお姿はお一人だ。これを異名同体。そこでその大無量寿経では腹いっぱいのあなたのお慈悲を我々に打ち明けて、わしはこういう切ない願いを持ってあんた方にどうか迷いを離れ我が浄土に往生してもらいたいと常に願っておる、こういうことをお知らせになったのが大無量寿経。つまり阿弥陀様の本願を明らかにしてくださる。ところがそんならばその阿弥陀様の本願をあなたのお願いをどういう気に受けさせていただくのか、どうなったならばその阿弥陀様と私とがここで出会わさせてもらうことができるか、それは偉大家部人が我々の代表者です。偉大家部人という人は浅ましい人だけれども心を考えてみると偉大家部人というのは私の心にある愚痴というものを表に出たのが偉大家部人。腹立ちの姿を明らかにこう人格に表されたのが阿舎世。欲の親方、貪欲の心を持っとる我々の貪欲の姿を、それを明らかにされたのが大馬。こういうような我々の心の中に貪欲心に愚痴というこういう浅ましい三毒の心があります。それを人格化されてどんなざまはて抱えたものも本願の小処理一番がけの目当てはこういう気、こういう気ざまを持ったものが阿弥陀様の本願の目当てじゃぞということを明らかに我々の代表者として偉大家部人がお釈迦様御在世当時に聴聞をしてくれた。だから観無量寿経というお経様は気の真実を表す、阿弥陀経は法と気の真実を表して念仏往生の道を明らかにしてくださった。でこれは浄土の三部経、 だから官業には偉大家務人が御座の浄土を願った。ずっとお浄土を見せてもらった。なんでやちゅうと偉大家務人が、この人間の世界は地獄ガキ畜生を充満して、常に悪人を見、常に悪笑を聞くが悲しい。願わくば悪人を見ざる世界、悪笑を聞かざる世界へ往生が遂げとうございます、うん、なるほど。考えてみると、死んでから地獄じゃガキじゃあるんじゃない、そういう世界もありましょうけれども、現在この人間の世界をじっと眺めてみると、あそこのうちは地獄のような生活をしておる、ここのうちはあってもあってもまんだたらんまんだたらんと欲の塊みたいなガキ道みたいな生活やと。人間でありながら人情も人間の道も全然問題にせずに、まるで畜生のような心で日暮らしをやってらっしゃる人が、ちょっとやそっとあるんじゃなくて充満しておる。だから聞くことが嫌な声しか聞こえてこない、見るものは悪人しか見えない、ちょっとも油断ができん人ばっかり。だから願わくば悪人を見ざる世界、悪笑を聞かざる世界へ往生が遂げたい。そうか、それならば悪人を見ざる世界、悪笑を聞かざる世界、それは浄土しかない。お浄土というても諸仏の世界は山ほどある。お前が望む世界はどういう世界へ往生を遂げたいか、これからお浄土を見せてやるで、参りたいと思う浄土をより出せ、そこへ参る道は教えてやろう、いうのでお釈迦様のこの眉間のところへ210億という諸仏の浄土をずーっと表現された。だから次から次と偉大家がこのお浄土を拝ましていただいて、あまりの尊さ、あんまりのこの綺麗な世界をこう眺めて、当然としてどの浄土がよかろうか、どの浄土がよかろうか考えておるうちに、思わず涙に暮れながら、ガーコン行小極楽正解アーミーダー仏性唯願聖尊教ガーシー唯教ガー小主、これはちょうどね、観音様の初めての霧のちょっと前のところにこの言葉が出た。ということは、お釈迦様、どの浄土なりとも参りたい浄土より出せ、参る道を教えてやろうの仰せだから、どの浄土がよかろうかと、ずっとお浄土を拝ましていただいたが、どの世界も結構です、どの浄土にも愚かはありませんけども、私が往生を遂げたや参りたやと願う世界は大日如来の世界じゃない、薬師如来の世界じゃありません。座る暇なく立ち詰めに結構至極な浄土建立はそばし、呼び詰めに読んでおってくださるあの阿弥陀様のお浄土へ往生が遂げとうございます、こう願ったわけです。それとお釈迦様のお経の中にですね、お釈迦様がお経さえ中にお笑いになったという例は一箇所もないんです。二次生尊即便未生、思わず知らず偉大池上田の浄土を願うた。お釈迦様は、ああそうか、やあ願うてくれた、喜ばずに折れない、なあの笑わずに折れない、そのお姿を拝みまして、阿南尊者が、お釈迦様、あなたがお経さえ中にこのように顔の崩れるくらいお喜びなさった例はありませんが、なぜこのようにお喜びなさったんです、尋ねまする、とお釈迦様が、どの浄土を偉大池が寄り出すか、固唾を飲んで手に汗握ってわしはこの偉大池の答えを待っていた。ところが数々の浄土のその中から弥陀の浄土を願った。今まで時通っても解くことのできなんだわ、手が出てこんから弥陀の本願が解けなかった。今偉大池がこの三章五章の女人の代表、悪人の代表の偉大池が 御田の浄土を願うてくれた今日こそは腹いっぱい御田の本願が解ける。こんな嬉しいことはない。思わず笑わずにおれん、喜ばずにおれんのじゃとお答えになった。これはどのお経にもないんです。寛容だけにあるお言葉が二次生存側面ミション。この寛容をお解きになりましたけれども、はじめは上善十三願三善三願と申しまして、寛望というお浄土の荘厳とか阿弥陀様のお姿とか、それを感じなさい。それを十三願の上善と三善の三願、十六願の寛望を解いておいでになりましたが、最後になると今までの寛望を全部掘ってしまって、尿行自勢合自勢合者即勢自無量十仏妙、何時この業を保て、この業を保てというは無量十仏の皆を保て。実はこの通り十六巻の漢方を説いてきたけども、これもでけん、これもダメだ、お前の根気では何にもやれんということを説いてきて、だからこれでは助からんから、お前の助かる道は何時この業を保て、この業を保てというは無量寿仏の皆を保て、何万多仏の一行こそ助かる道は他にはないと、これで寛容はおしまいです。どう保つか、保ち具合の説明が寛容では結論がついてないんです。そこで誰かがどう保つんでしょうか尋ねてきたならば、その保ち具合の説明をしてやろう。お待ちになったんですけれども、お釈迦様はいよいよ御涅槃と申しまして、今生のお別れが近づいたわけです。ところが他のお経は全部解いてきたけれども、寛容の結論がついてない。誰かが来たならば解いてやろうと今日まで待ちかねたけれども、誰も来ん。やがて自分の寿命は縮んできた。これだけは解いて残いておいてやらねばというので、誰も尋ね手がありませんけれども、自ら率先をされて、舎利弗と1250人のお弟子と、それから菩薩方、あるいは天上界の神々も、そういう方々を祇園精舎というところにお集めになりまして、寛容の結論をお付けになったのが阿弥陀経なんです。だからこれを無門自説の経と言いまして、どんなお経様でも誰かが尋ねていって、これはどうでしょうか、これは何でしょうかと、それに答えてくださったお経様ばっかりですけれど、自ら率先して説いてくださったお経は阿弥陀経だけなんです。だから今朝から長屋長屋話をいたしましたが、大無量寿経はお釈迦様が説かれたのじゃない、阿弥陀様が説かした。大寂静阿弥陀三昧、32層80随行行の荘厳な有様を表してお説きになったお経様は、前にも後にも大無量寿経しかない。それは阿弥陀様がこの娑婆へ飛び出へと入れたのがお釈迦様へ。だから本師の姿を現いて大寂静阿弥陀三昧という姿を現いてお説きになったのが大無量寿経。観無量寿経はお経在中に弥陀の本願が解けることを喜ばれる即便ミション。阿弥陀経は無門自説、誰からもですねこの尋ねられんのだが、自分から率先して、そしてこの阿弥陀経を寛容の結論をお付けになるがためにですね、お説きになったのを無門自説の経。これが浄土の三部経の他にない。なるほど、これを考えたらお釈迦様がこの世にお出まし遊ばした一番大事の要件は、ただ弥陀の本願会を解かんがためない、こういう結論をお付けになったわけです。だから我々がこの浄土真宗に流れを組みまして、諸への経典といえば浄土の三部経ですから、その三部経の阿弥陀経はこうだ、寛容はこうだ、大無量寿経はこうだということを腹に据えていていただくべき必要があるということを朝から申したんです。だからですね、 今日一日聞いていただいておおよそは分かったと思いますけれども、覚えてくださる人はおそらくないじゃろ。下駄履くとみんな忘れてますけども、忘れても聞いたことは心のどこかに残ります。それがまた過去において今後において思い出したり、なるほどなということが考えられる時もありましょう。それだから長々とお話をしたわけでありますが、そういうことを考えてみますと、阿弥陀様という仏様はどんだけともこんだけともですね、それはとても凡夫の我々がどう考えたって分かるような仏様じゃありませんし、またわしのような頭で分かるような阿弥陀様ならば、この業の深い罪の多いすぐに腹の立つそんなものをですね、無条件で救済してくださるわけはないんです。だからこんなとどう考えてみたって何に例えた、シャバの親に例えたって、ご親切なお旦那に例えた、そんなものは一部分の例え、比喩一文、例えというものはほんの一部分の説明だ。だから例えるものはないんです。なんだったら世の中にあるものは相対有限、つまりいくら親の心がありがたやと言うても、それは私は親の前には無条件で親ほど尊いものはない。この地上における最高のものは母親の慈悲でしょう。しかしですね、やっぱりいくら親でもですね、相手の出方が悪ければ、この言うたこと、自分の息子の言うたことにも真理の炎が燃える、相対有限って言って、相手の出方次第で慈悲に限りがある。相手の出方次第で感情を変える。ところが阿弥陀様は絶対無限と言いましてね、だから何にもかもご承知やけれども、我々は横着に仏を目くら仏にしとるわ。お花からかやとえても、ほこり丸けにしとえても、感傷の動物であったならば、こんなことやりやがる、ああいうことやりやがって、腹を立てたり怒らしたり、そういうことはありますが、仏様はないんです。絶対無限じゃから、何していてもどんな心を超えても、それを咎めず罰当てずに、おお、正しいことが行えんか、正しい道が歩けんか、じゃからこそ俺だけは捨てるわけにはいかんという一方的の慈悲を絶対無限中。だから何に例えたってなものは説明のできるわけないんです。じゃあ分からん、分からずしめで我々信じて、いけるかったら、分からんものは信じられませんよ。だから分からないかんのです。ところがどうしたら分かるかってなことは凡夫が考えてもダメなんです。それやから、あなたが御功陽光のご苦労をなさって、私の正体骨の髄までお調べになりまして、その落ち掛けの根性に合わせて本願を成就してくださったのですから、私の値打ちが私に分からん前に、とうの昔におやさましてらっしゃる。だからこの世において道理や理屈で分かるもんじゃない。どんな例えを出たって阿弥陀様と同じものはシャバにはない。だからそれをですね、知らせていただく、それを本当に分からせていただく、それはこういうことなんです。あんたが考えてもダメなんだと。だからわしの方にちゃんとわしが分かる、阿弥陀様が分かる、どういう方法で分かってもらえるかということを、わしの方でちゃんと準備を整えておいたということが、我が名唱えよということだ。念仏を通じて親様のお心を受け取ってくれ。じゃあ念仏にも心身のある念仏はよろしいが、心身のないような念仏はダメでしょうとみんな言うでしょう。ところが五箇屋さん様は永山で20年間修行してらっしゃった時、どうしても煩悩妄念の始末ができません。それで寝てはねえては泣きたくって、どうなさったかったら、念仏するより方法なかったんです。その時の念仏は乗算自力の念仏です。そんな念仏はダメだと言うでしょう。ところが五箇屋さんから言うたら、あの寝て唱えた念仏も、苦しんで唱えた念仏も、一声も無駄な念仏はなかったということが 法然様の手元へおいでになって分かったんです。だから御和さんをご覧になると、さまざまな御和さんがある。受領一生増枠の衆生院生のためにとて、生涯名字と願じつつ、脈風生者と誓いたり。受領ってことはたとえちごでしょ。たとえ一生ギャッと生まれて死ぬまで80年も70年も朝から晩まで造は罪を作り詰めに作っとる。そういうものを我が浄土へ迎えとろう。印象ちごとはこれは導くということ、お浄土へ連れてこう。それがために生涯名字、我が名唱えよよ。生涯名字と願じつつ、一声たりとも我が名唱えたものは漏らさんぞよというが脈不生じゃ。でも自力の念仏ダメでしょう、こう言うわね。ところが五箇屋さんは、上三自力の称名は祈って唱えた、苦し紛れに唱えたあの20年の叡山で唱えた念仏は一応自力と言えるけれども、あのお念仏の一声一声のその中に、ようよう今分からしてまえたが、下垂の誓いという約束がしてあった。一声一声のお念仏の中、だんだんだんだん我が心が浄化され、ああでもねこうでもねと言うていたけれども、やがてそういう親様が祈る私よりも祈り詰めの親様じゃったなと目を覚まさせていただく商売、引き抱いてくださる準備が何万打仏にしたった。一声も無駄な念仏はなかった。上三自力の称名は下垂の誓いに帰してこそ、教えざれども自念に真如の門に転入する。なえて唱えた念仏も、苦しんで唱えた念仏も、一声の無駄な念仏はなかった。ようやく十九の願から二十の願へ、やがて大十八願の本会堂へ引っ張り抱いてくださる準備が、一声一声の念仏の中に破水の誓いなし遂げさせてくださる。いやでも安心せんならん、帳売引き出してください、そういう準備がしてあったということにお気づきになると、あのねて唱えた20年の念仏もあれも他力だったんだ。そこに絶対他力な、私という自力の出せる帳場は一つもね、泣かせては唱えさせ、苦しましては唱えさせ、その一声一声の念仏の中に教えざれども自念一人でに大蛇八眼の本街道へ引っ張り抱いてください、そういう準備がしてあった。そうなるとね、手唱えた念仏も自力ではなかった。苦しんで唱えた念仏も、そりゃ何の役にも立たん念仏ではなかった。一声一声のお念仏の中に、如来の切なるお心と我が心とがこのシャバで合わせてもらう準備がしてあった。はあ、よかったな。こうお喜びになるのです。だからお念仏専用なものはなかなか信じ得られませんよ。念仏することにおいて祈る如来様と祈られとる私とがこのシャバで合わせていただく、それを本願力に相塗ればとおっしゃる。本願は救いたいが願いの本願、力は助ける準備のできた何万だ。この何万打仏を唱えさせていただいて、如来様の切なる心と苦しみ悩んでおる私の心とがこのシャバで出会わさせていただければ、理屈通りではわからんが体験です。そういう念仏を通じて如来のお心が受け取られたら、どんな方でもようこそと満足せざるを得ない、こういうお知らせでありますから、人の悪口を言うたり愚痴をこぼす口ではありません。念仏する口です。 そういうことを肝に銘じて一声も唱えさせていただくのが、わしが唱えるつもりでいたのがやがて唱えさせてくださるじゃったと、そういう心境に転換していくわけでありますから、お念仏も唱え、お慈悲も聞いて、一日も早く安心安堵の身となっていただいて、その日その日を喜び喜び、地獄向きからお浄土向きへと心の向きをねじ替えていただいて、如来とともに人生の荒波の乗り越えていける身になっていただいたならば、どんなお同行でも人間に生まれたりゃこそなという喜びが胸いっぱいに感じられることであろうと思うわけです。今日はこんなことでございます。
地の大化師匠の何女からんともがらは、心を一つにして阿弥陀仏と深く頼み参らせて、さらに世の方へ心を送らず、一心一向にぶ助けたまえと申さん主情が、たとえ大号は臨終なりとも必ず弥陀如来は救いましますべし、これすなわち第十八の念仏上の誓願の心なり、格のごとく欠場しての上に割れても覚めても命のあらん限りは、称名念仏すべきものなり。あなかしこう、
仏の不可思議の功徳を称賛するがごとく、かの諸仏らもまた我が不可思議の功徳を称賛して、この言をの玉は釈迦牟尼仏、よくこの釈迦国土の五濁惑世の高濁賢濁煩悩濁衆生濁明濁の中において、この一切世間難信の法を説くと、さりほつこれまことに難信の法なり、はなはだかたしと申すなりと、大変寒くなりました、昔からこの11月のことをおしも月とこう申します、霜が降ってまいります、寒くなる、そうすると五戒さんのご恩を忍んで、今月はお光月、宝厳光の月だなと、こういうことを思い浮かべさせていただく、そういうので、昔から俳句の季題にもありますように、お霜月とか、あるいはお光月と、こういうまあことを申しておりますが、浄土真宗に流れを組みましたものは、この11月は忘れることのできない大事な月であるということが思えるわけでありますが、今月の28日に五戒さんは号上になったわけです。これは昔は旧暦を用いていたんですけれども、太陽暦に変わるときに、お西とお東が、日にちが一緒ではいかんから別に法恩公を務めようと、こういうことで太陽暦がちょうど11月の28日旧暦で亡くなったんですけれども、それを太陽暦のその年に当てて11月の21日から28日まで、五戒さんの法恩公を務めようと、お西の方は1月の16日万座ということで、七昼夜の法要が務まるわけであります。でこの私どもが、いろいろこう考えさせていただいてみると、この蓮如上人が、五戒さん様のご恩をこう喜ばれまして、 大家門というお商業の中にこの御断り帳門申し訳候こと御解散承認ご出世の御恩とこういうお言葉が出ております。でこれはまあどなたもご承知の言葉でありますが、なんとなく我々は読んでいったんでありますけれども、噛みしめて味わってみると、なるほど、この言葉をお書きになる蓮如様はおそらくは涙ながらにお書きになったのではなかろうかと、こう思われるお言葉であります。ということは、まあ、法然上人も誠に、まあ、尊い方でもありますし、あるいは源信僧図であるとか伝行大師だとか、そういうまあ方々は誠に、まあ、我々念仏者にいたしますと大切なお方々でありますけれども、しかし法然上人がお出ましになりましても、あるいは源信僧図がお出ましになりましても、もしやもし御解散のご出世がなかったとしたならば、我々は途方に暮れるより他にはないではないか。だから他のお方々から聴聞のでけんことを、御解散のご出世のおかげで聴聞ができたという、こういう喜びがこの御断り聴聞申し訳候こと、御解散承認ご出世のご恩、御解散ご出世以前に我々が生まれておりましたということであるならば、この御解散の御教えに会うことはできない。またこれからずっと末の世に、もし我々がこの世へ生まれてくるということであるとしたならば、あるいはこのお念仏の火もやがて消えていくんではなかろうか。それではいかんというので、まあ、みんなが相続ともに力を合わせて、ご先祖からいただいたこの大きな宝を我々の世代において消してしまって子孫に伝えることができんとしたならば、ご先祖にも申し訳はないし、また子孫にも愛すまんことである。だからみんな一生懸命仏法を守るがために、まあ、努力をするわけなんですが、しかし考えてみると、だんだんだんだんと世の中が末の世になってまいりました。今の御三代のお言葉のように、阿弥陀経の最後のところにお示しになっておりますように、まことにお念仏の教えは難信の法である。なかなか信ぜられない、そういう教えだ。教えそのものが難信ではないんですけれども、世の中が五濁増乱という世の中になってきたために、正しい教えを信ずるということが難しくて、この加減のものが流行するという、それが末代の世相だ。だから五濁と言いまして、五つの濁りがこのだんだんだんだん増してきた世の中が末法濁乱の世、そういう時代でありますから、やはり悲しいことばかりであり、これが人間の住んどる世界だろうかというように嘆かわしい出来事がもう毎日毎日報道されているわけで、本当に皆さんもショッキングと申しまして、本当に驚いたような出来事が毎日毎日あるわけですが、特にこの昨日でしたか、和歌山県でですね、新興宗教、つまりこれはキリスト教系統の新興宗教ありますけれども、そのまあ教祖という、まあ、御解散のようなそういう、まあ、名前ですけれども、その教祖という人が61か2で肝臓がんで死なれた。でそれを、まあ、信者たちがこの上もない、尊い人のように思いまして、この方が亡くなったならば我々も死んでいくという遺言状まで書いた人が6人も焼身自殺、体中に、灯油をかぶりまして、そして海岸ボタで折り重なるように、まあ、若い人から60までの そういう人々が6人もいっぺんに焼身自殺、体をやえて死んで、こういうまあことがですね、の至るところにあるわけであります。で、まあそういうその集団で死んだというのは今回が初めてらしいんですけれども、まあいろいろおかしな世の中になってまいりました。で、まことに弥陀の本願を信ずるということは難信である。一大諸経の信よりも愚願の信行なお形、難中死難と説きたまえ、無可死難と述べたもの、まことに、難しい。で、なぜ難しいのであるかということについて解明をしてくださるのが今日のお話でありますが、また逆に申しますれば、このように五濁増乱のようなるがゆえに、いよいよ弥陀の本願が大切なんだと、どうしてもここにまた弥陀の本願を明らかに聴聞をしてもらわにゃならんということでもあるし、またこの弥陀の本願がなかったならば、世の中は少しもこの濁りを薄めるということはできないというふうにも考えられるわけであります。で、その五濁ということは、これは光濁、顕濁、煩悩濁、衆生濁、明濁、まあ先般もちょっと触れたんですけれども、だんだんだんだんこの世の中が末になってまいりますのを末法と、つまりお釈迦様のご在世当時、あるいは五濁になりましてからしばらくの間は消亡の時代だから、教えも正しく残っているし、教えの通り修行をし行いをして、そしてこの仏になる段階を上らっしゃる、そういう方々は大変たくさんにあったらしいんですけれども、それが増亡の時代という、だんだんだんだん月日が経つに従って、お経様はあり教えは残っておりましても、如説に修行をする人がだんだんなくなっていくと、末法の俗乱の世になりますと、釈迦の凶暴増しませど、主すべき右上のなきゆえに、悟り売る者末法に一人もあらじと説きたもん、そういう俗乱の世で、この公俗ということはどういう意味かと言いますと、これはまあさまざまな意味があるそうであります。しかしこれは、簡単に申しますと、だんだんだんだんこう末法、お釈迦様の豪情からだんだんだんだんこの世の中が末になっていくと、今度この56億7千万年経てば、弥勒様というお方がこの社場へバイタリア如来という、こういうまあお名前でまあお出ましになる。阿弥陀経の中にはアーイッターボーサーとこう書いてありますが、あのアーイッターボーサーっていうのが弥勒様のことなんです。で、その弥勒様のご出世になるまで、だんだんだんだん世の中が汚れていくわけです、濁っていくわけです。そこへまあその弥勒様がお出ましになって、この世の中を浄化されて、人間が本当の人間としての自覚を持った日暮らしをすると、そういうまあ時期が来るんだそうですけれども、それまでの間にだんだんだんだん世の中がその濁ってきて、どうにもこうにもならん、それをまあ公序。ところがまあ一面の意味から申しますと、家宝を知らない喜ばない人間が増えてきた世の中を公序というと、こういうまあ説明がしてあります。で、まあ物質という、まあ、品物というものから考えたら、我々が子供の自分から考えれば今日ほど恵まれた世の中はないと、食べ物にしたって着物にしたって、住まう家だとて、もう全てがこの恵まれておるわけ で、そういうこのありがたい世の中に住まいをしとる者が、まあもったいないありがたいと死日毎日を感謝しながら日を送るということであれば、これは家宝を知るということ。ところが贅沢三昧やっとりながら不平不満で、ちょっとも感謝の意もなけらにゃ、あるいは懺悔の思いもない、 まだ足らんまだ足らんというそういうまあ人が増えてきた世の中を公職家宝を知らないお与えを知らない恵まれていながら恵まれておる中で恩を知らないそういうことがあの公職だからこのお釈迦様が人間に生まれた以上は4つの恩というものを知らんようなものは人間の姿をしていても人間の価値がないぞよ人間ってものが万物の霊長であるならば最高の生き物であるならばこの毎日日を送らせていただくのに4つの恩というものを忘れるようなものは人間の価値がない心は動物みたいなものだでその4つの恩っては何ですかって言ったら死恩という死恩というのはまず第一番に父母の恩双親の子恩それから2番目が、国王の恩3番目が主上の恩生きとし生ける全てのものを主上と申しますあらゆるこの生き物